こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をお伝え。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、はい、今日はね、上海と日本からの放送ということになる。
そうですね、はい、よろしくお願いします。
はい、コンマ秒ちょっとお互いに間が空くんですよね。
そうだ、そうみたいですね。
みたいですよね。なので、はい、一瞬ですね、お互いが仲悪いのかっていうぐらい、ずれる瞬間があると思いますので、そこは、
はい、
そういうことではなくてですね、回帰ケーブルの問題だということで、はい、ご理解いただけたらなというふうに思いますが、
はい、よろしくお願いします。
早速、行きましょう。
はい。
ということなんですけども、今日はですね、向井先生が、ちょっとこれは喋りたいというね。
そうですね。はい。はい。ちょっと年末年始、本を読みまして。
はいはい。
サピエンス全史という。
おー。お
ー。ユバル・ノア・ハラリさん。
イスラエル。
イスラエル人。
はいはい。はい。だいぶ一世風靡したね、書籍ですよね。
そうですね。もう、出版されて、文庫本になってもう8年ぐらいなんで、だいぶ前ですね。はい。
しますか。
そうなんですよ。
なんでこれが、方法で扱うことになるかということですけどね。
そうですね。僕が子供の頃は、ネアンデルタール人とか、はい、北京原人とか、ジャワ原人とか、なんか、こう、そういう人類の祖先みたいな感じで紹介があって、
はいはい、
それで終わってたっていう理解なんですね。
なんか人類の進化の、猿みたいなゴリラみたいなやつが、この起き上がってくる絵の中で北京原人とか書いてあったりっていう、なんかこう記憶ありますよね。
そう。まあ、なるほど。人間ってこうやって進化したんだなっていう、そういう理解だったんですけど、実は違うということが最近の学説らしくって、
はいはいはい。
特に、北京原人とジャワ原人は数十年前の、まあ、人類の祖先、と言っていいと思うんですけど、
うん、
ネアンデルタール人とは数万年前なんですね。
ほう。
数万年前まで生息してたって言われてて、で、現在の人類の祖先はホモサピエンスだと言われていて、
はい、
で、ネアンデルタール人をホモサピエンスが絶滅させたっていう学説が有力なんですよ。
はいはいはい。
いや、私そんなの知らなくて、
あ、
びっくりして、で、しかも数万年前に絶滅させて、で、この1万年で人類、1万年、2万年かな？ホモサピエンスはものすごく文明的に発達して、特にこの数百年恐ろしい進化を遂げてると。
うんうん
うん、いう、まあそういう話なんですね。前半がね、私全部読んでないんですけど。
はい、あ、読んでない。
まだ読んでない。まだ全部読んでないんですよ。そう。
そう。これ私一応読んだんで、ちょっと記憶ベースなんですけど。
はい。
この話の今のストーリーで面白いのが。
はい。
ただそのネアンデルタール人の方が、人類としてはめっちゃ強いっていう。ところが、なんでホモサピエンスがそんな殲滅したのっていうところに驚きがあるんですよね、確か。
そう。ネアンデルタル人は腕っぷしが強くって、結構戦闘能力が高かったんですよね。
そうですよね。
で、ホモサピエンスは頭でっかちで、
はいはい、
あまり筋骨隆々としてないっていう、そういう話だったんですよ。
武道派ではなかったと。
そう。だけど、もう、ネアンデルタール人だけじゃなく、いろんな動物を絶滅させてんのがホモサピエンスなんですよ。
うんうんうん、
で、なんで、一動物に過ぎなかったのに、突然、この数千年で、発展したのかっていうのがあって、で、この、ハラリさんの学説は、それは、ホモサピエンスが、いわゆる虚構、虚構ってフィクションですね。フィクションを作ることができたからだっていう学説なんですよ。なんだそりゃって話じゃないですか。
想像力とか、つまり。
想像力っていうか、宗教、神殿、神話。これを数万年前に発明して、で、その宗教、神話、神殿って、こう、集まり、なんつうんです、まとまり
共通の。
高卒そう。要するに、例えば、僕と遠藤さんってもう長年知り合ってて、で、信頼してるじゃないですか、お互いね。で、今日、例えば、遠藤さんのお友達を紹介してくれたら、僕も当然信用するじゃないですか。でも、じゃあ、見ず知らずの人、もう全く縁もゆかりもない人すぐ打ち解けて一緒に仕事できるかってできないじゃないですか、今でも。
うん、うん。
できないですよね。
ですね。
で、それが普通なんだけど、ホモサピエンスっていうのは、その神話神殿神様みたいなのを作って、で、みんなで共通言語じゃないけど、こうまとまって漁をしたり、狩りをしたり動物取ったりすることをやれたらしいんですよ。
では信じる共通のものを共有化したってことですね。
そう、そうなんですよ。だから昔からこう神殿とか建物とかなんとか神殿とか遺跡が発掘されるじゃないですか。
はいはいはい。
そうするとそういうなんか神様チック、妖精チックなものが書いてあったりするんですよね。それって、このハラリさんの学説によると、そうやって人、ホモサピエンスをまとめて、一緒に狩猟したり、してたんじゃないかと。それで何万人単位がまとまって行動できて、一人一人は力が弱いけど、例えば、狩猟するにしたってこう、追い込んで動物を追い込むとか、一人二人じゃできないけど、数千人単位だったら簡単じゃないですか。そういう風に、あと道具とかも、急激に進化してんですよ。ホモサピエンスって数万年で。それも、要するに、一人の能力だと、こう、道具とか、ね、技術共有した、共有できないから進化が止まっちゃうけど、みんなで共有したらどんどん改良できるじゃないですか。
はいはいはい。
それで、量のやり方とか工夫してって、あっという間に、ホモサピエンスが優位に立ったっていうのが学説なんですよ。はい。
つまり我々が、営みが行われている、この協力して大きなこう集団、グループを作れるというのが、その共通の虚構を共有化できることで、圧倒的な、結果的に力を手にしたと。
そう。そうなんですよ。それで、私は思ったのはですね、あ、会社とか、組織もそうだよな、と。今でも。要は、理念だったり、創業者の教えだったり、そういうものがあって、強い力を発揮して、もう何十年とか、場合によっては会社によっては何百年とか、そういうまとまりあって、力を発揮できるんですね。
はい。
で、この放送をうちのお母さん聞いてると思うんですけど、
私も。お母さんですか？お母さん今、はい。私と思いながら聞かれてますね。
はい。クモン式教育研究会もまさにそうでして、
クモン、ね、トール、ね、
そうですね。クモントールさんっていう方が、何年前だろうな、もう70年前ぐらいかな。
はいはいはい。
作った、まあ、教材と理念があって、で、それのもとに、今でももうだ70年ぐらい経ってると思うんですけど、70年、80年ぐらい経ってると思うんですけど、世界中に。実はもう、クモン教育研究会は、海外売上が高くてですね、知らないですよね。遠藤さん。実はグローバル企業なんですよ。
そうなんですか。
知らないでしょ。
アジアの方とかってことですか。
これいや、アジアじゃないんですよ。全世界なんですよ。
そうなの。
知らないでしょ。
私ながら知らないですね。そうなの。
知らない。うん。いや、実は、日本人が世界に飛び回って活躍してた1970年代、80年代に、その駐在員のお子さん向けに最初作ったんだよね。
あ、そう。
海外行っても、そうなんですよ。海外行っても、あ、海外向けですよ。海外向けはね、うん、海外向けは作ったんですよ。日本語を忘れないように、算数できるように。ところが、それが現地化して、
うん、
なんと今、僕の記憶だと海外売上の方が高いか、同じぐらいじゃないかな。
マジですか？
マジなんですよ。それって、理念以外の何者でもないわけですね。
クモンさんの理念、ちょっと存じ上げてないんですけど、うん、そういったものがあるんですね。
あるんです。ちょっと私も今言葉でちょっとできないんですけど、ちょっと、まあ、普通の学習塾とは違うんですよ。
うん。
うん。違う。あるんですね。いくつか特徴があって、理念があるんですよ。
話を言って、
それ、
申し訳ないんですが、本当ですね。海外授業、売上の、
いや、
売上の 50% 迫ってますね。
うん、すごくないですか ?50% だよ。
しかも、あれなんですね。870億とかあるんですね。
いや、上場してないだけで、もう、簡単に上場できる、超、大企業ですよ。
はぁ、あ。
そう。
はぁ、あ、はいはい。話戻しちゃいましたけど、なるほどね。理念があるだろう。
うん。
教育研究会ですよね。
そうそうなんですよ。だから、世界中に、発展してグローバル売上がこんなになっちゃってるわけですよ、
うんうんうん
うん、なので何が言いたいかっていうと単にこういや物売ってサービス売ってお金儲けようってだけだと逆に大きくならないんですよね人間ってね人類ってだから神様じゃないけどもうそれに近い企業理念宗教じゃないけど、ないとダメなんだなっていうのが、私のこの本読んだ、すごく衝撃受けましたね。実感ですね。
人類がどのようにしてホモサピエンスが発展してきたのかということに回帰したときに、我々人類を束ねる、今回で言う、企業で言うなら理念というものが、いかにこう我々のその組織を強固に束ねていくのかというところに繋がってきたわけですね。
そうなんですよ。それをちょっと年末年始読んで、衝撃を受けまして、いやー、もっと早く読んどけなって思いましたね、この本ね。
去年からその遍歴なんかありますよね、向井先生。
ありますね。
宗教っぽい会社が強いみたいなの、ちょっとあえて偏見を恐れず言うなら、みたいなことをね、以前もお話しくださってたり、そのタイミングで今度、ホモ・サピエンス全史、サピエンス電子からの話で、なんかこの辺がすごい問題意識高くなってそうですね。
そうですね。たまたま、こう、手に取っただけなんですけど、いや、もう、ぴったりの本でしたね。
そういう意味で、
はい、ぜひ。
理念って、でも、なんていうんですか、一長一短に、はい、じゃあ作りましょう。で、なかなか生まれるものでもないじゃないですか。
いや、もう全然、どこか何十年、何十年は言い過ぎかもしれないけど、もう何年ぐらいかけてやらないと、全く、なんか本地のどっかに書けばいいっていうもんじゃないですね。
そのね、よく額に飾ってあるような理念っていうのはね、多く存在しておるとしますけど、それじゃ意味ないですもんね。
意味ないですね。いやー、すごいんですよ。この本、ぜひ。皆さん、ご興味あれば、はい。
いうことで。
興味あればよろしくお願いします。はい。
少しね、冒頭にお伝えしました通り、一瞬のお互いのお見合いの時間があるという回になりましたけど。
そうですね。はい。
これがね、海外との放送になりますが。まあ、ということで、はい、ぜひね、サピエンス全史から学ぶ この理念経営なんですかね、最近で言うとパーパス経営みたいな言葉もいっぱいありますが、その重要性とリンクするような話でしたので、ぜひ活かしていただけたらと思います。
はい、
ということで次回はちょっと労働基準法が変わるかもよみたいな話がねありますので、ちょっとそのあたり踏み込んで放送していきたいなと思いますので、楽しみにしていてください。はい、終わりましょう。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。